この前ね、仕事の帰りなんだけどさ、まあ、仕事終わってさ、まあ、駅まで行くわけですよ。で、私ね、今新宿で働いてるんで、まあ、新宿の駅前にね、行って、で、電車乗ろうというところなんだけど、で、新宿の駅前歩いてたらね、なんか人がさ、何人かで、なんか配ってんのよ。道でさ。で、何かなーって思って、ちょっと見てたら、なんか号外ですと。ね、号外配ってまーすってやってるわけ。で、何の号外なんだろうって思ったんだけど、まあ、あんま興味ないわけですよ。なんだ、ね、もうさ、ネットニュースとか見ればいいじゃない？ね、ヤフーニュースとか見ればさ、そんなわかるわけじゃん。だからさ、ね、別に号外もらいたいってもないからね、あんまりね。で、俺は思ってて。そしたら、やっぱね、その都会の人っていうか、何なのかわかんないけど、その街歩いてる人も、その号外ですって言って配ってるもの、誰も受け取ってないのよ。だからもうさ、麻痺しちゃってんのよね。昔だったらさ、あ、号外だーって、くださいくださいって言ったわけじゃん。でもさ、もうそういうのはさ、なんか慣れちゃってるというか、ねえ、もうそんなのよくあるよねって思って、で、何なんだろう、別に興味ないよっつって、スルーしちゃうような、やっぱ人間が集まってんのよ。ね、そんな新宿なんて街はさ。だからさ、もう誰一人、まあ、誰一人は言い過ぎかもしんないけど、俺が見てる限り、ほとんどの人がもう受け取ってないわけ。号外。で、俺も、まあ、別に、うん、興味ないかなって、ね、大した話じゃねえだろうって、思ってスルーしたんだけど、でもさ、言ってもね、俺もミーハー君だからさ、いや、一応何の号外かは知りたいかなって、ちょっと思って。で、考えてみたら、俺号外なんて、なかなかもらったことないぞと。ね。気持ちではですよ。俺も都会民だからさって。で、号外なんかには振り回されないぞって思ってはいたけども。でもやっぱ、うん。ちょっとやっぱり田舎からのね、出てきた人間でございますから、埼玉のね。って考えると、やっぱ号外欲しいなって。若干なって。で、恥ずかしかったんだけど、一回通り過ぎたので、戻って、うん、号外くださいってね、号外もらったわけ。で、これ何の号外かっていうと、皆さんご存知ね、アドさん。ね、今、本当に、なんて、すごい人気というか、の、女性アーティスト、アドさんね、の号外で、なんかアドさんが世界ツアーやりますよっていう、それを号外で配ったわけ。そうなんだと思って。すごいよ。アドさんはすごいし、いい曲もいっぱいあると思うよ。だけど、まあ、世界ツアーってすごいじゃん。そうそうね、日本のアーティストで世界ツアーってないじゃん。だからすごいことではあるんだけど、そこまでのことかって。思っちゃう自分も正直いたわけ。それは多分、若い世代とはね、ギャップがすごいあると思うの。アドさんって、やっぱ今で言う、ね、その日本を代表する女性アーティストっていう立ち位置なんだろうけど、でも、そこまでじゃないのよ、俺の中ではね。いい曲いっぱいあるし、ね、本当にそのワンピースでね、歌としてね、曲出したりとか、まあ、すごかったし、なんだけど、なんだろう、その、我々がね、おじさんたちが生きてきた中でね、その、号外になるレベルのアーティストって、なんだろうね、その、アムロナミエちゃんとかさ、宇多田ヒカルとかね、そういう、部類なのかっていうと、おじさんたちの中ではまだ、アドは、ちょっと足りないのよ、俺の中ではね。もちろんすごいんだけど、アムロちゃんとか、宇多田ヒカルっていう、ところにまだ行ってないのよ。もうちょっとなのよ。気持ちね。そうそう。だから、アドさんもすごいな。世界ツアーするんだ。でもまあ、号外、こういうので号外になるんだ。ね、やっぱりおじさんだから分かってないんだなーなんて思って。で、まあ一応、ね、号外もらったからさ。で、まあ、せっかくだからと。号外ね、写真撮って、じゃあちょっと、X の方にね、ポストしようと。ね、もうこの辺もちゃんと俺もツイッターでツイートとか言いませんよ、もうね。X でポストするって言いますけど、今後は。で、したわけ。で、したのがね、ほんともう何でもないですよ。 その駅のホームで壁にね、アドさんの写真をペッてつけて、で、それを写真撮って、で、ポストしたね、内容が、なんか新宿駅前でアドの世界ツアー決定って号外配ってた。号外になるレベルの話なんやなってね。まあ普通に、その時もらった素直な気持ちで、さっき言った通りの話よ。を、ツイート、もうツイートじゃないよね、ポストしたわけですよ。そしたらさ、ね、別にこっちとしてはさ、何の気なしにね、もらったから、ね、ポストしただけだったんだけど。で、そっから電車乗って、で、最寄り駅まで着いて、で、スーパーでね、買い物してたわけ。で、買い物してって、レジ並んでる時に、なんか携帯がさっきちょっとプルプル、なんか動いてる気がしたのよ。なんだろうなと思って。携帯見たのね。したらさ、なんかその、X の方がさ、なんかちょこちょこ通知来てるっぽいのよ。で、なんだろうと思って見たら、さっきそのツイートって言っちゃうね。ポストした、そのアドさんの号外のポストが、なんか、ほんと、ポストしてから、15分経ってないよ。10分ぐらいじゃん。で、もういいねが100件来てんの。いや、そんなことあると思って。いいね100件ってすごいよね。なかなかないよと思って。いや、すごいんだな、アドさんってと思って。いや、それはね、そのすごいのは分かってはいたけども、やっぱりおじさんの認識と、世間の認識、違うんだなと思って。で、思ってさ、すげえなと思って。で、そっからね、まあ、レジでね、そのスーパーのレジでお会計して、で、袋詰めて、スーパー出て。もうその間にもいいねがどんどん増えていくわけ。そんなことあると思って。で、スーパーから家まで帰る道。そこでもガンガンいいね増えていくわけ。何が起きてんのと思って。で、気がつけば、30分かな。もう、30分、いや、30分ってそうだよ。1000件ぐらいいいねが来たのよ。30分よ。そんなスピード感あると思って。だからさ、めちゃくちゃすごいんだなと思って。で、インプレッション数ってのは表示回数とかも、なんかもう満単位なのよ。ね、1000とか2000とか3000とか、その、なんか、ね、スカウターで測れる数字あるじゃん。で、それがどんどん上がっていっちゃって、スカウター、ね、爆発すんじゃねえかな、みたいな数字になってきちゃって。で、結局なんだけど、今リアルタイムのね、数字なんですけど、これが、いいねの数。ね、まあ、一週間ぐらい経ってるよ。ね、それで、いいねが2301。ちょっとありえないよね。で、リツイート。ね、今なんていうかわかんないけど。リツイートが、374。すごいね。みんなある？自分のつぶやいたものが、374もリツイートされること。なくない？うん、いいねもないと思うんだけど。で、インプレッションね、表示された回数、158,000。あるそんなこと。俺、だいたい、どのぐらいかな、300から500がいいとこじゃないかなと思うのよ。俺の通常のね、その、つぶやきの方に関してはね。だからさ、1000いったら、お、結構伸びたじゃん、みたいな。結構見られてんじゃんっていう感覚なわけよ。で、万言ったら、そんなことはないわけ。ね、万なんていかねえよと思ってね。それが15万8千っていうね。ちょっと震えたよなと思って。だそんなことがありましてですね。まあ、アドさんすごいんだなと思って。で、ね、もちろん、その後ね、スポティファイで少しね、アドさん聞きましたけど、ねえ、だからさ、本当はね、その、アドさんの力を借りずにね、俺もね、その腹筋を割るおじさんのコンテンツだったりとか、このポッドキャストのね、童貞ネットだったりとかでね、それで、ね、 いいねをね、1000単位で欲しいですし、インプレッションもね、まあその万単位、それ10万単位で欲しいですよ。って思うとね、その嬉しい反面ちょっと悲しいみたいな、寂しいところがありましたけどね。でも、一個ね、いいこともありましたよ。普通の友達がね、なんていうの、このポストに対してね、超おま、有名人っていうね、うん。ちょっとつぶやいてくれたんでね。そうだよなと思って。ねえ、その友人がさ、やっぱバズったらさ、一回は言いたい言葉じゃん。超おま、有名人つって。まあ、それがね、実際にこれもう、できたんで。うん、それだけでもよしかなと。ね、ちょっと思いましたけどもね。いや、なかなかね、すごいなと思って。だからね、アドさん、ね、様々でございまして。で、その後。ま、こういうのってさ、やっぱ、都心に住んでないと手に入らないものでもあるじゃない？ね、その、いろんな駅で配ってるわけでもないからさ。だから、なんか、配ったのはね、新宿と渋谷だけで、配ったっぽいのよ、この号外。だから、一応、希少価値はあるんだよね。で、希少価値あるものって、さあどうするってなると、メルカリで出してるやついるんだろうなと思って、見たわけ。そしたら案の定いてさ、その号外出た瞬間ぐらいでも出したやついたんだよね。それは、4000円とかで売れてた。すごいなと思って。だからさ、その新宿の駅前ね、ほんと、誰も号外もらってなかったの。ほんとみんなスルーして、いや、びっくりするよ。号外ってさ、もっと私もください、私もください、みたいになるのが普通じゃん。みんなする。本当に。びっくりするぐらい。配ってる方が必死に渡そうとしてるって感じだったもん。なのに、メルカリ見たらさ、それ4000で売れてんのよ。だからもう、お金配ってんのよ、街で。言ったらだよ。ねえ。で、なのに、みんなお金をもらおうとしないわけ。配ってんのに。そういう状況。な、すげえなぁと思って。で、もちろんね、そっからね、ま、30分1時間ぐらいしてからかな。やっぱりちょっとずつ値段は落ちてって、で、結局ただこの号外はなかなか手に入んないから、今1000円から2000円ぐらいで、ね、取引されてるっぽいけど、それでもすごいよね。まあ、うちもね、残してありますから。まあ、売らないでね、ちょっと一つ家宝にしようかなと、ね、思っておりますけどもね。まあ、そんな、ね、人生初めてのね、バズるっていう体験をね、しましてね、ちょっとテンション上がりましたね、今週。いや、そんな、ね、ちょっとアドさんにね、力をもらったね、私が、ね、今日もね、2時間ぐらいお話ししていきたいと思いますんで、よかったらね、最後までお付き合いいただけたらと思います。それでは、今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、いや、ほんと、びっくりするよね。こういうバズり方するとね、その意図しないところじゃん。なんかさ、狙って、これ、バズったらいいなとか、思って、投稿してるんだったらね、まだいいんだけど、全く思ってないからね。ただただ号外をもらったから写真撮って、で、つぶやいたら、ね、スーパーで待ってる時に気づくってレベルだからね。何にも期待してなかったことがよくわかるっていうね。だったけど、まあ、こんなことあるんだなぁと思ってね。だから、多分、みんなないと思うんだよね、そんなにこういう経験。俺も初だしさ、だから、まあ、いい経験はさせてもらったなと思うんだよね。ないよね。15万8000件の表示だったりとか、2000件超えるいいねとかさ、ないじゃん、そんなの。多分ね、今後もないと思うのよ、もう。ね。これが最後かなと思うんだけどさ、 なあ、ほんと自分の力でな、なんか、一回ぐらいバズりたいよなって思うんだけどさ。そんなんでさ、ね。まあ、貴重な体験させていただいたなっていうところでございました。で、今日はですね、まあ、アド様のね、ところもね、いいんですけども、他にも、ね、まあ、力をもらったというか、ね、アド様にも力をもらいましたけども、他にも力をもらったよなんて話ありますんで、まあ、その話がですね、私が好きなバンド、ね、最近よく出てきますよ、ラジオの方でもね。で、ツイッターとかね、X とか見てくれてる人にもね、まあ、よく見かける名前かなと思うんですけど、トイビーというバンドがございましてですね。で、今週、トイビーのライブに行ってきたの。ね、トイビーが今ね、4都市ツアーを、開始しまして、それの、まあ、一つ目の、ね、ライブに行ってきたんで、その話をちょっとしたいなと思っております。まあ、トイビーわからないよとかってね、言うリスナーの人ももちろんいるでしょう。ね、こんだけ俺がね、まあ、ちょこちょことね、話はしてるわけなんですけど、それでもね、トイビーよくわかんないよなんて人もいるかもしんないんですけど、そんなにもう頻繁にね、こうやってがっつり喋ることってないですから。ライブに行った時だけ、ね、がっつり喋りたいところあるからさ。だからちょっとね、その話、ね、させていただきたいなと、ね、思っております。まあ、あとね、他にもね、トイビー以外の話もありますよ、もちろんね、今週。本名ラジオの話とかね、もあるし、あとは、11月にね、ちょっと、日程が決まりました、ふるさと納税ラジオの話もありますし、ラジオ絡みの話もね、ちょこちょこありますからね、いろいろあるんで、今週。ね、よかったらね、最後まで聞いていただきたいというところでございますけども、まずはちょっと、ね、トイビーの話させてくんないかなと思って。っていうのもさ、まあ、これはね、まあ、過去に多分2回、3回、ね、ちょっとお話出てるかもしれないです。おっきめの話はね、2回かな。スペシャルウィークでも1回してるしね。っていうのも、まあ、知らない人のためにもね、さっくりね、お話しすると、もともと、俺はアニメのボッチザロックが好きで、で、ボッチザロックのリアクション動画っても好きだったわけ。それ外国人のね、リアクション動画が結構あったりしたんだけど。で、やっぱね、ライブシーンとかさ、見て、外国人の方が感動して涙流したりするわけよ。そういうの見てるの俺好きなのね、すごく。感動シーン、ね、アニメの感動シーンとかね、見てね、っていうのを好きだったりとかして、よく見てたんだけど、そんな中で日本人の人がね、ちょこちょこ出てきてて。で、その中で、トミトイビーさんっていう人がね、ボッチザロックの、まあ、初見解説みたいな、ね、やっててさ。で、そこで知ったわけ。ね、そのトミトイビーさんって人。で、この人はバンドマンなわけ。で、そのトミトイビーさんがやってるバンドっていうのはトイビーってバンドなわけ。で、そこから、まあ、なんかいろいろとね、まあ、なんだろうね、トミトイビーさん自体が、そのボッチザロックの曲をね、カバーしたりとか、ね、そういう動画見たりとか、いろいろあって、で、その流れで、ボッチザロックの聖地のライブハウスがあるわけ。まあ、スターリーっていうね、アニメ上ではスターリーって言うんだけど、何リアルだと、下北沢、全然出てこない。おじさんになると嫌ですね。記憶力がね、もう、良くないんだけど、スターリー。出てくる？スターリー。下北で、下北。さっきまで分かったのにな。うん。シェルター。ね。下北沢シェルターっていうね。で、ライブハウスがあるわけ。実在するのはね。で、この、下北沢シェルターで、トミトイビーさんのね、バンド、トイビーが、ライブをしますと。ワンマンライブします。っていうので、あ、ボッチザロックの聖地にも行けるしと。で、トミトイビーさんの歌は好きだしと。だからちょっと行ってみようって。ね、トイビーはあんまりまだわかんないけど、行ってみようっつって行ったのが最初。したら、むちゃくちゃ良くて、それまでは正直だよ。その、トミトイビーさんわかってるよ。ね。 富戸指さん分かってるけど、他のメンバーの人とかはあまり分かってないの。なんだけど、そこからやっぱりね、徐々に好きになっていって、今はね、もう全メンバー好きですよ。ね。その、ギターのね、ジュンさんも、ね、ベースの太一さんも好きですし、ね。で、ドラムだってね、正式メンバーではないけども、サポートメンバーでね、ともきさんとかね、ね、ボブさんとかね、いらっしゃるんだけど。そういうさ、まあ、どっぷり今ね、その、トイビーにハマってるわけですよ、私は。で、なかなかライブとかね、行くタイプの人間じゃないんですけど、まあ、行ってもね、盛り上がれないからさ、ね、後ろの方で壁にさ、ね、背中つけてベガ立ちしてるぐらいの人間ですから、私ね。なんだけど、トイビーのライブはね、そこから解放してくれたのよ、俺を。その、ベガ立ちからね、ちゃんと、拳を上げて楽しめるようになったわけ。だからさ、まあ、救ってくれたね、バンドでもあるわけなんですけど、私のことをね。で、そこからね、スターリーがあって、で、その後に、新宿ロフトっていう、まあ、これもまたね、ボッチザロックの聖地なんだけど、その、キクリ姉さん、ね、ボッチザロック見てなかったらもうわかんねえかもしんないけど、ね、キクリさんっていうね、そのバンドの先輩みたいな人いて、で、その人が、やったライブハウスが新宿ロフトなんだけど、そこでもトイビーやりますよと言って、でそれも行ったわけ。それが二つ大きなね、バンドのライブかなと思うんだけど、で他にもそのトミトイビーさん時代がね、弾き語りライブをね、まあ、下北沢でまた他でやったりとかね、下北沢フラワーズロフトかなってやったりとか、それも全部行ってるわけ。だからそのトミトイビーさん絡みのトイビー絡みの、ライブは今年も3回行ってるわけよ。俺同じアーティスト年3回行くことないからねと思って、そんで今回ですよ、4回目ね。今度は下北沢、クラブ Q っていうところでやりますよと。そりゃね、もう行きますってなわけですよ。で、ちなみに、これで4回目ですね、今年ね。で、あと年末、12月の2日、千葉であります。千葉のね、桜市、わかんないけどね。サンストってところでね、やるんですけど、これももうチケット取ってあります。ね。チケット取ってあるし、12月2日、もしかしたらね、毎年やってる忘年会が、だいたい12月の頭の土曜日にやるんだよ。なので前もってね、12月2日ちょっとライブ行く予定があるんですってね、忘年会はちょっと次の週とかにずらしていただけるとつってね、事前に言うぐらいね。ですからもう今年もう5回ですよ、行く予定ね、っていうようなね、なかなかパルさん今までそんなライブ行ったことないよねって思うかもしんないけど、いやー今年は行ってるねーと思って。ほんとね、その大きな、例えばその夏フェスとかね、行くのはわかるし、あと、ほんとにね、まあ好きだった。例えば、まあガガガスペシャルとかさ、あとなんかな、まあ、ジグザグ、ね、新天地開闢集団ジグザグとかさ、ね、キュウソネコカミ、ね、青いエール、ね、まあその辺最近ね、よく行ったというかちょっと行ったね、ライブだったりしますけど、そんなんトイビーですよ、今回はね。で、トイビーはですね、今回、ですね、一応、トイビー、ツアー2023、トゥワード・ワンダーランド、っていうのをね、やっておりまして。で、第1回目が下北沢クラブ Q。で、そっから、なんでしょう、徐々にですね、4都市回っていくんですけど、で、他はね、名古屋だったりとか、あとは、どこですか？名古屋、大阪かな？うん。やっていきますよと。で、最後に、その、トイビーのね、地元が千葉なんで。で、千葉に戻って、その4都市のツアーをやります。というところで、さすがに遠征は行かないんでね、私もね。名古屋と大阪の遠征は行かないんで、もし、ね、こんだけパルさん言ってるんだったらと、一回聞いてみようかななんて思う人いたら、ね、名古屋勢、大阪勢の方いらっしゃると思うんでね、ちょっと行ってもらえると俺楽しめると思うんだよね、結構。 うん、俺結構おすすめなんだよなと思って。ねえ、ほんと今年一押しだからね、一押しバンドでございますから。っていう話なんだけど。で、まあ行ってきましたよと。で、金曜だったんだよね。10月27日の金曜日だったんで、もちろん有給取ってね、行ってきたんですけど。で、ライブ自体はですね、18時半オープンの19時からスタートとなるんですが、その前にね、物販が、ね、よくあるよね、こうやってライブとかね、コンサートとかにはさ、物販つきもんだけど、15時半から16時半の間で物販しますよ、という話だったんで、だから俺もさ、いや、なかなか物販とか買わない人間よ。ね、ケチンボさんだからさ。ね。本当に貧乏症だからさ、なかなか買わないの。こういうものね。なんだけど、ちょっと欲しいよね、やっぱね。トイビーだとさ。だから、買ってきました。ね。今、放送しながらね、うん、ラジオしながら聞いている、ね。あ、聞いてるよ。ラジオしながら着てる服。これがですね、トイビーのね、ライブツアー T シャツでございますね。胸元にね、一応トイビーって入ってて。で、裏に、ツアーの情報かなね。が、入ってますと。ね、いうところでございますけどもね。まあ、そんなので、ね、やっておりましてですね。ちゃんとね、ゲットしなくちゃと。いうところで今来てますからね。もちろんゲットできましたけども。一応下北沢なんでね、ライブハウスが。で、うちがね、その小田急線沿線に住んでますから。まあ、5分くらいなんだよね。近いだね。だってさ、普通に、マラソンで行けるわけだ、夜とかね。2キロしかないんだから。走ったって。チャリでも行けるし、走っても行けるわけ。そんな距離だからさ、なんか、並ぶのもなと思って。その、なんていうの。並ぶのもなっていうか、15時半から、物販開始なわけじゃん。だから本当はその前に並んで、ね、それで、なんか買った方がね、ちょっとより熱のあるファンっぽい感じするけど、なんか恥ずかしいとはまた違うんだけど、なんかそういうのはできない人間でさ、だからまあなんか空いた時間に行けばいいかなみたいな、いうね、ちょっとね、なんか車に構えたような人間なんですけど、で結局16時、うん、16時わかんない。ね、16時。ね、違うな。時間が違うかもしれない。16時半から17時半だったかもしれない。うん、その可能性が高いですね。で、俺結局17時5分とか10分ぐらいに着いたのよ。そんで、物販まだやっててね。で、欲しいのこの T シャツだったんだけど、サイズとかがね、あるかどうかわかんないから、ね、ちょっと、ドキドキしながら行ったんだけど、ね、ありますかつって、ね、ありますよつって。で、変えて、よかったなつって。で、ただこれ、その後なんだけど、その、ライブ会場が、開くのが18時半なわけ。で、まだこの時点で、すぐ変えちゃったから、17時、多分20分とか、だったのよね。で、俺さ、さっきの物販で並ばないのも一緒なんだけど、ライブの会場もさ、並ぶのどうかなって。その結局、前の方行っても、その他のファンの人の熱の方が絶対高いじゃん。だから、なんか、ちょっと一歩引いちゃうところはあるんだよね。俺なんかが前に行っちゃって、なんか、ね、もっと熱のある人が前行けないっていうのはなんかあんま良くないなって思うし、そんなでも、うん、どうだろうね。結構好きなのよ、トイビー。だから楽しめると思うんだけど、前の方行っても。でもなんかやっぱ熱量がやっぱりもっと上の人いっぱいいるから、そう考えるとなって思っちゃって、で、並ぶのは、やめようと、ね、思って。だそうするとさ、ライブ開始は19時なの。だから18時50分とかね。大体みんな入った後に入ればいいかなって思ってたんで。そうするとね、1時間半ぐらい時間あんだよね。で、何しようかなーって思ったんだけど、俺やっぱね、ライブとかって、その恥ずかしいわけ。 恥ずかしいっていうのはその手挙げたりとかね、そのなんかそういうの恥ずかしい人間でできないので、ただお酒が入るとできるの俺だから、これはちょっと酒をある程度入れないといけないなと思ってね。楽しむためには本当はね、酔わないで楽しめるのが一番いいんだけど、俺は酔わないと本当に縮こまっちゃうの。腕も上げられないしね、本当に壁の隅っこでベガ立ちしてでなんかうなずいてるみたいな感じになっちゃうから、もっと一体感とかってあんま好きじゃないんだけどね。だけどやっぱ一体感も感じたいわけ、トイビーに関してはね。だ腕も上げたいしさ、で腕上げたいのは一体感ももちろんあるんだけど、トイビーに伝わるようにね、ちゃんと俺ここにいるぜね、今回も来たぜね、盛り上がってるぜ、届いてるぜってやりたいわけ。だからそれ酒を酔わないと俺できないわけよ。だ飲まなきゃと思って、で下北沢の街ぐるぐるして、なんかいい店ないかなーと思って、で結構あるのよ、なんか美味しそうな店とかね、あるんだけど、俺も今減量中だからさ、そんな食べられないわけよ。だから本当はね、シューマイのうまそうな店とかあったわけ、食いてえなーとか思ったんだけど、いや食いすぎちゃってもあれだし、飲みすぎちゃってもあれだからと思って、なんかいい店ないかなと思って回ってたらありましたね。久しぶりに行ったけどね、ヴァンパイアね、なんか昔俺このラジオでもよくねヴァンパイアの話してた気するんだけど、いや久しぶりに行ったなと思って、ヴァンパイアで、ヴァンパイアどんな店かっていうと、まあ安いんですよ全体的に。それでいて、まあ一応立ち飲みなのかな、立ち飲み屋っていう体なんだけど、まあ、最近は結構座れる店もあったりとかして、でまあ本当に食事が安いと、つまみが安いという店なわけよ。で下北沢のヴァンパイア行ったことなかったからさ、入ってさ、さ立ち飲みじゃないのよ、全部座れるの、やったぜと思ってね。俺腰も悪いからさ、ヘルニアだから、でライブでさ絶対腰やるじゃんね、2時間だ3時間だ経つわけだからさ、からここで消耗するわけにはいかんということでさ、で座れるのありがたいなと思って、でカウンター通されて、でそこでね、じゃあまず注文はって言われて、でジョッキでは飲めませんよねお酒、生ビールとかねレモンサワーとか飲みたいけど、あの量飲んじゃったら俺家帰ってきてからそのね体重計乗んないといけないわけよ。今100日後に腹筋が割れるおじさんという企画やってるから、それは大体食事取った後に体重計乗るっていう風にしてるのね毎回。だからこれ飲みすぎちゃうと家帰ってきてからの体重怖いことになるからと、だから量じゃなくてその濃度でね酔えた方がいいわけよ。だから今回はちょっと焼酎にしようと思って、で焼酎をロックで頼んでさ、で、それだってねそんなしないんだよ、焼酎のロックも安いもんででして、どのぐらいかね、頼んだのが多分焼酎白真剣とかで390円とかだわ、うん、まお酒はまあまあ普通かなって感じなんだけど、でも生ビールとかも490円だったりとか、まあ、ウーロンハイとか、まあ、ハイボール290円とかだからね、もう十分安いんだけど、とかって感じなわけ。だお酒はまあまあ、それなりね、安い店はもっとあるからね、考えるとあれなんだけど。いや、食事よ。ここは。本当に。びっくりするから、メニュー表見てさ、今令和だよね、と思ったもん。物価高、物価高って言われてさ、ほんとどこも値上げしてるじゃん。本当に激安スーパーですら値上げしててさ、今もう安い店なんて存在しないじゃん。ラーメン屋だってさ、500円で食えたものが今800円するよ。なのに、ヴァンパイア。まず煮込み。ね、美味しいよね、煮込みね。もつの煮込み。150円です。150円。しかも豆腐が入ってるやつとか卵が入ってるやつとかあるんだけど、 卵が入ったら結構ね、豪華ですよ。190円。安い。で、他、サンマの塩焼き。サンマの塩焼きなんてさ、居酒屋で食べたらさ、結構するよ。今、スーパーでだってさ、焼いたりやつ売ってたりするけど、結構するよ。250円。居酒屋だよ、ここ。ね、原価じゃないんだからさ。だったりとか。あと、ちょっとね、野菜とかもね、食べないといけないなって思うと、小松菜のナムル。ね、ナムルとかもちょっと、つまみたいよね。150円。100円台、居酒屋で100円台のつまみあるっていうね。だったりとか、ね、いや、すごいなと思って。で、あと、お魚も食べたいなと思って。炙りしめ鯖。220円。もうだって、エナジードリンクとかの値段よりも安いじゃん。下手したら。よくわかんないよ。ね。自販機で買うね、そういうエナジードリンクよりも安いんだからさ、わけわかんないなと思って。っていう、ね、ところでさ、テンション上がっちゃって。頼んじゃったよね。今言った4つ。あの、煮込み、卵入りの煮込みと、サンマの塩焼きと、あと、小松菜のナムルと、で、炙りしめ鯖。4つ頼んじゃった。ね。減量中なのに。いや、頼むよ、これは。ほんと。今メニュー見てんだけど、いや、改めて全部安いのよ。異常なのよね。ほんと。何が、だって多分、イカリングとかあるんじゃん、その、なんか、イカのフライとかあるんじゃん。190円とかさ、他なんだろうね。揚げニンニク。ちょっと食べたいの、そういうのね、あったらね。あ、90円。なんだよ、90円って。100円切るのある？ 100 円あったらマック行こうみたいなあったけど。ね、100円あったらヴァンパイア行こうできちゃうよね。とかさ、レバーのフライ、190円とかね。すごいよ。マグロ刺し、310円。うん、クジラ刺し、310円。すごいなぁ。わけわかんないなぁ。肉シューマイ、220円。鶏の唐揚げ、220円。どうなってるんだろうね。アジフライ、130円。よくわかんないなぁ。とか、ね、いろいろありました。ね。おでん、5種盛り、250円とかね。おでんなんです。コンビニで買ったら1個90円くらいするでしょ。1個100円くらいするのかな、今ね。で、500円するよ、普通だったら。ね、居酒屋だよ。普通よりも、ボルンだよ。金額、本当は。250円だもん。っていうね、うん、ところで、もうライブ前にテンション上がっちゃってるね。そう。ライブのためにね、お酒飲んでテンション上げようと思ったら、ね、ヴァンパイアでテンション上がっちゃうっていうね。ところで、ね、まあ逆に良かったな、という感じでさ、いや、ヴァンパイアやっぱすごいんだなと思って。この時代でこの金額はもうできないよと思ってさ。だから、ね、ちょっと今後もちょいちょい行きたいなと思って。ねえ、いやだってさ、なんだろう、帰りにさ、なんかお惣菜とか買ってさ、家食べるとすんじゃない？でも意外とね、お惣菜買うと高かったりするじゃない？その感覚で居酒屋で頼めるからね。むしろ、お惣菜より安いところもあるからね、全然。って考えるとさ、帰り、そうやってお惣菜買わないで、ヴァンパイア行った方がいいよね。で、サンマ食べて、サンマも一匹丸々よ。美味しいし。だから、それとさ、なんか野菜系のやつなんか頼んで、まあお酒もね、軽く一杯でさ。それ晩ご飯なんじゃん、俺の場合ね。で、1000円しないじゃん、別に。いいよね。毎日行けるよね、と思って。ありがてえなぁ、と思って。で、そんなんでさ、で、一応、やっぱ食事もうまいから、酒も進むよねってことで、結局、焼酎は3杯、飲んでしまいまして。まあ、でも、ロックで3杯だからね、大した、その、分量ではないと。アルコール的にはね、十分酔えるけど。重さ的にはそうでもないから、まあ、体重乗るのにはね、まあ、そこまで怖くないというね、感じだったかなと。ちょっと食べ過ぎはありましたけどもね。で、そんなんで。で、じゃあ、 で、なんだかんだ1時間ちょっと経ちましたから、だからそろそろライブ行かなくちゃなってところで、でさっき買ったね、そのライブ T シャツ、これも着替えないといけないというところで、ヴァンパイアのねトイレ行って着替えました。で準備万端と、で、店を出て、でライブハウス行くわけですよ。でだいたい18時50分ぐらいかなに着いてさ、で中入ったんだけど、まあ満パンよ、満パンのパンパンよ、こんな人いていいんですかっていうぐらいパンパンで、でやっぱね後から入ってきたからね、一番後ろの方にね、陣取ってさ、ほんともうなんかそのドリンク出してくれるカウンターの前よねに陣取って、で一応あのワンドリンク制だからね、そこでもあのコークハイボールなんか頼んじゃってさ、飲みながらさ待っててさ、で本当はねその俺一番ね後ろにいたけど、本当は一番前に来れたの。なんでかっていうと、あのチケット番号ってあるじゃん。ねえ、そのチケット買うとさ、番号振られたりするんだけど、俺 A の1番だったわけよ。だから多分これはわかんない、買った順なのかなんだかわかんないけど、一応その整理番号的なところは俺1番なのね。だから普通に多分並びとかしてたら先頭を並べたかもしんない。なんだけどね、やっぱ私のねこういうちょっとねあんまよろしくない性格のねところありまして、ね、ちょっと並ぶってのはちょっとね、怖いなと思って、ね、結局、まあ、ギリギリに行くってね、このスタイルだったんですけども。で、一応今回なんですけど、トイビーのライブ、ね、ツアーのライブなんだけど、今回ですね、対バンを組んでいまして。対バンってね、そのなんかバンドがね、ライブハウスでやるときに、まあ、一緒にやろうよっていうね、そういうバンド。だからトイビーだけじゃなくてね、他のバンドもいますよっていうね、いうのが対バンっていうわけなんだけど、で今回は対バンがその3組で2組っていうかな、だからトイビーとあと2組のバンドがいて、スリーマンのライブだったわけで、なかなかそういうのもないからさと思って、で事前にねどのバンドが出るよなんてのは分かってはいたんだけど、どうしようかなと思ったの。事前にバンドの曲を聴いてから行った方が楽しめるってパターンと、何も知らないで聴いた方が楽しめるって先入観なくねっていうのもあるかなと思って、俺は今回後者の何も勉強しないで聴こうと思ってっていうスタイルで行ったわけで、最初ねそれが始まるわけなんだけどさ、佐藤マンションっていうねバンドが、最初にねやるよというところで、オープニングアクトですよね、ある意味ね。でこの、佐藤マンションって知ってる？みんな。私はねあまり最近のバンド界隈知らないからあれなんだけど、4人兄弟のバンドなの。そんなバンドあると思ってね、兄弟でバンドやってるとかわかるじゃん、そのねアーティストもさ兄弟でやってますよとかって聞くときはあるけど、4人兄弟でバンドしてるってなかなかなくない？ね、誰かしらなんか違う道行きそうなもんじゃない？その4人も集まらないじゃん。だからすげえなと思って、佐藤マンションと思って。で、ね、出てきてさ、やっぱ衣装が決まってんだよね。白いスーツにさ、まあ、黒いシャツ着てて、全員が。いや、かっこいいなと思って。その舞台映えするというかさ。そんでなんかね、みんなね男前、イケメンではないの、男前って感じすんだよ。で曲もねかっこよかった。なんかそのキャッチーなところもあればね、そのロックなところもあって、なんかねかっこよくていいなーと、普通にいいなーと思っちゃって、で曲ねすごいなんか聴き入っちゃってさ。で、これはなんで今回佐藤マンションさんが、こうやって対バンでね、出てきたかっていうと、もともと、そのなんか、バンドのコンテストみたいな、であって、で、それが昔あった時に、その、トイビーの前のバンド、 で、ボーイズ&スイングガールっていうバンドがあったんだけど、それ解散しちゃったんだけど、その、ボーイズの頃に、佐藤マンションとボーイズで、コンテスト出てて、で、やり合った中で、佐藤マンションはちょっと敗れて、トイビーが優勝した。トイビーっていうかその、ボーイズ&スイングガールが、優勝したと。いう経緯があって。だそういう戦友でもあるんだよね。で、まあ仲良くしてて、みたいな。それで、今回対バンで入りましたと。いうところでもあったんで、そういうストーリーもあったりとかしてさ。だそういうのもね、なんか MC の時にちょっと言うんだよね。佐藤マンションさんが。それもまたいいわけよ。やっぱその、ね、トイビーのツアーだよ。その中の1回目のね、ライブだよ。だから、やっぱり、ね、トイビーに呼ばれて一応来てるって体でやってるから、その、対バンとしてでもあるけどもね。だからやっぱり、トイビーを絡めたトークだったりとかして、いや、客を乗せるのもまたうまいよね。トークがやっぱりうまい。だからなんか、ね、よく言われるじゃない。バンドマンのでその MC は面白くないとかっていう話もね、ただ聞きますけど、いや、おもろいなと思って、笑いがちゃんと起きてたもんね、しっかりね。だから佐藤マンションさん、歌も良ければね、ビジュアルも良くて MC までいいと、すごいなと思って。でやっぱね、ボーカルの人がやっぱり一番目立つわけなんだけど、やっぱね、ボーカルって痩せてる人多いよねって思った。なんかで、これは別に太ってる人がいいとか悪いとかじゃなくて、で痩せてるのがいい悪いじゃないんだけど、なんか痩せてって、痩せてる方がなんだろうね、なんかエネルギーが見えやすいのかな、その肉に覆われてなくて、そのより皮じゃん、皮だからこそよりなんかその生命エネルギーが出やすいというか、いう感じもあるのかなと思って、痩せてるバンドマンってかっこいいなと思って。イメージね。もちろんね、太ってる方もかっこいいのいますよ。そのルナシーのね、あのドラムのね、深夜さんとかさ。だからドラム結構太りがちあるかな、意外と。ね、そうだよね。ルナシーだってそうだけど、あとは何？ペニシリン？うん、ペニシリンのね、あ、王ちゃんだっけ？キューちゃんだっけ？王ちゃん？うん。ねえ、もう、ちょっと、少しなんか、ふっくらとしてたような気もするしね。まあ、そんなんあったりしますけどね。まあ、そんな感じたりとか。ねえ、だから佐藤マンションすげえなと思って。で、佐藤マンション、ちなみに、J リーグの、岩手グルーシャっていう、ね、J リーグのチームあるらしいんですけど、そこのね、応援ソングとかも作ってんのよ。すごいよね。フライアウェイっていうね、曲。ね、やってますということでね。いや、佐藤マンションいいなと思って。普通にこれ変な話、トイビーとかを知らなくて俺がね。でたまたまなんかなひょんなことから、その佐藤マンション知ることになって、ライブ行ってたりとかしたら、佐藤マンション追っかけてたまであるよね。今トイビー追っかけてるけど、っていうような、やっぱね、いいバンドだなーってすごい感じたよねっていう感じで、それがだいたい50分ぐらいかな、多分一バンド50分ぐらいあるんだろうね。50分から1時間ぐらいね、枠があって、で50分がっつりやってさ、いいよ。 Spotify にもあるよ、佐藤マンション。うん、いい曲、うん、いい曲いっぱいあったね。でいいなーと思って、でその後でもう一バンドね、いますから、対バンでね。でそのバンドっていうのが、アンファンっていうね、バンド。ちょっと読めないんだけどね。何語だったっけな。ね、ちょっと他の英語じゃないね、外国の言葉で、ヨーロッパの方のね言葉なんだけど、アンファン。スペルは ENFANTS。だからエンファントみたいなね、表記なんだけど、アンファンって読みます。で、このグループ、このバンドは、この前、その富トイビーさん、ね、本名富塚大地さんが弾き語りライブをやったことがあるんだけど、それの時に、一緒に弾き語りを、やった人が、このアンファンのボーカルの人。 らしくて、そこのつながりで、ね、対バン出てくんねえか、ということで、ね、今回出ることになりました、という流れらしいですね。何かしら、ね、みんなね、流れがあるんですけど。で、このアンファンに関しては、かなりもトイビーの、もう先輩、もう両方先輩なの、佐藤マンションさんもアンファンもね、先輩だと思うんだけど。っていうことで、アンファンは、もしかしたら知ってる人いるかもしれないんだけど、アンファンは、なんだ、ここ最近できたバンドというか。で、その前は、名前が違くて、名前が違くてなんだけど、俺書いてない、書いてあるか。俺もね、ちょっとね、名前がいっぱいあってね、覚えられなかったりするんだけどさ。その、トイビーで言うね、ボーイズ&スイングガールみたいな、その前身のバンドがあって、それが、ランプインテレンっていうバンド。聞いたことある人いるかな？俺、ね、あんま知らなかったんだけど、ウィキペディアでね、ちょっと調べたらですね、劇場版のアジン、あるじゃん？アニメかな？ね、劇場版アジンの、劇場第2部、アジン、衝突の主題歌を歌ってるわけ。すごくねと思って。ねえ。で、あとは他にもその、映画だと何者って映画あったじゃん。あれの劇中歌歌ったりとか、なんか、やっぱすごいのよ。で、それで、ただそのバンドはちょっと解散することになっちゃって。で、今はこのアンファンっていうバンドでやってますっていうね、ことらしいの。で、かっこいいよ。アンファンも。なんか、言われてるのは、その、バンドに、いいって言われるバンドみたいな。いうところらしいんだけど。だから、もっとその、メジャー感のあるというか、いうよりは、その、バンドをやってるやつにはすげえ評判がいいバンドみたいな。ところらしいんだけど、まあ、どういうのかなってわからない部分もあるけど、俺はね、やっぱロックな感じすごいしたし、あとね、感覚的にはなんか夜に聞きたいロックな感じ。なんだろうね。だから昼間に明るい時に聞くロックっていうよりは夜に暗いところで、明かりとかもちょっと暗めにして聞きたいロックみたいな。いうのは少し感じたかなと思って。でもこれ個人的なね、感想でございますけど。で、このね、その、アンファンの、ね、ボーカルの人もね、その前のバンド、14歳からやったバンドだったんだって。で、それを、その、この前、その、この前っていうかね、15年くらいやったんかね。で、解散して、っていうことらしいのよ。すげえなーと思ってさ、ね、14歳からやったバンドを解散してさ、そういうね、主題歌とかも歌ったりとかしてさ、それを解散することになっちゃって、もう一回、ね、やったるぜってやるわけじゃん。いや、すごいよなぁと思って。で、やっぱね、その曲ももちろんよ。曲ももちろんそうなんだけど、やっぱ語りとかもあるわけじゃん。MC の部分。で、それ聞いてるとさ、やっぱね、カリスマ性がある人なんだなと思った。なんか、喋ってて。歌ももちろん引き込まれるんだけど、やっぱ喋りでね、引き込まれる。なんだろうね、ああいうのね。熱があるっていうのもあるけど、やっぱカリスマ性って言っちゃうんかね。っていう部分あるなと思って。本当にかっこいいロックだったなと思って。で、まあ、佐藤マンションの後に、ね、そのアンファンやったわけだけど、やっぱアンファンの方がね、ファンの人が多かったかもしんない。会場はね。その時いた会場の、ってだけの話なんだけど、佐藤マンションの方も、その、あ、この人たち佐藤マンションのことちゃんと知ってるなっていう、そのファンの人たち。っていうのはやっぱりわかるんで、見てるとね。後ろから見てるから、全体見えるから。あ、こんな感じでなんか振り付けっていうかね、なんかやるんだ、みたいな感じもあったし。あったけど、アンファンの方が、ちょっと多かったね。で、あ、こういうのあるんだ、みたいな。やってる人いたから。すごいファン、やっぱりね、根強いファンがいっぱいいるなと思って。で、アンファンも曲すごくかっこいいのあってさ。で、これも Spotify でね、聞けたりもある程度ね。まあ、そんな全部じゃないけどもね、聞けたりするんで、 よかったら皆さん、ね、佐藤マンションとアンファンね、うん、よかったんで聞いてもらえたらな、ところでございましたけどもね。で、やっぱね、まあ、さっきも言った通りね、その、最前列とかで見てる人とかもいるわけじゃん。だからね、トイビー目当てで来てるね、人はかなり多いと思うよ。トイビーのね、そのツアーの初日ってわけなんだから。だからもちろんトイビー目当てで来てる人いっぱいいると思うし、その人たちが最前列をね、結構抑えてると思うんだけど、この佐藤マンションとアンファンを最前列で見ちゃったら、これはファンになっちゃうよ。って思う。うん。トイビー目当てで行ったけどファンになってると思うわ。っていうぐらい良かった。うん。だからすごいよなぁと思って。で、そんなんでさ、で、2バンド終わって。で、とうとうね、トイビー出てきますよ。で、そこで思ったのは、なんか、明るい。明るいってかなんかね、出てきた瞬間に、その光というか、あの、陽のオーラっていうの？陰と陽の、ね、陽のオーラっていうか、もちろん佐藤マンションもアンファンも輝いてはいるんだけど、その輝き方がなんかまた違う主人公が出てきたみたいな感じがすごいトイビーにあって、いやすげえなと思って、ここまで雰囲気は違うもんなんだなと思ってね。これまでワンマンでしか見てないからさ、わかんなかったけど、こうやって他のバンドのすぐ次に出てきたりとかすると、本当にバンドごとによって雰囲気って全然違うんだなと思って、明るかった、なんか、うん、輝いてた。で、それもあるし、やっぱまあもちろんね、よく知ってるというかね、最近トイビーはラジオとかも始まってさ、で、それも聞いたりもするしさ、どんどんどんどん身近になってく中で現れたからさ、そりゃね、こちらもね、テンションも上がる部分あると思うけど、あとビジュアル面も良かったね、かっこよかった。普通にギターのジュンさんもね、かっこいいし、かっこいいってなんて言うんだろうね、雰囲気があるっていうのかな。いつもはなんかのほほんとしてるのなんだけど、ギター持つと人が変わるというか、ギターヒーローになるんだよね。でかっちょいいのよ。で、ベースの太一さんは、ね、ちょっとラジオでね、発覚したけど、なんかその、ラーメンがすごい好きで。だから、なんか、ラーメン、イコールも太一さんみたいになってんだ、俺の中でもね。でもさ、やっぱベース持つとさ、やっぱかっこいいんだよね。で、めちゃめちゃノリノリだしさ。で、やっぱりその、あともちろんね、今回は、サポートのね、ドラムはね、ともきさんっていうね、かっこいい。なんか、ディーン・フジオカみたいな感じなんだけど、かっこいいんだよね。で、ボーカル。ね、トミトイビーこと、富塚大地さんがね、出てくるんだけど。昔は金髪だったんだけど。ここ最近黒く髪の毛染めたんだけどさ。いや、ビジュアルいいなと思って。特に今日はと思って。かっこよすぎんだろうと思って。で、ね、出てきてさ、曲を始めるわけなんだけど。いや、めちゃめちゃいいわ。うん、トイビー。なんか喉の調子がね、前日あんま良くないのかなみたいな、なんかちょっとツイートを見たんだけど、むちゃくちゃ喉の調子良かったね。これまで見てきたライブの中でも、ちょっと抜群とは わかんないけど、かなりいい状態だったと思うんだよね。出てるし、多分、その、トミトイビーさんが出したい声、音、声量が、出てたんじゃないかなと思うのよ。だからさ、そのライブ自体もさ、すごく、なんていうの？こっちをね、盛り上がるのはもちろんなんだけど、そのバンド側が盛り上がるというか、っていうのもあって、だからその実力を十二分に発揮できていったんじゃないかなっていうライブだった気がするよね。すごかった、本当に。そのね、ギターもすごいんだけどさ、なんだろうね、ギターが、なんかギターからビーム出てんじゃねえかみたいな。ぐらいすごくて。いや、他のバンドももちろんすごかったよ。なんだけど、よりね、なんかギターの音が立つというか、目立つというか、うん、すげえなーと思って。 で、1曲目かな、1曲目の曲の時のギターで、ジュンさんがむちゃくちゃなんていうの、暴れてるというか激しくて、いつものほほんとしてる感じなのに、だからそれもね、こんなすげえやっぱギターヒーローだなと思ったりとか。で、そのベースの太一さんは終始激しかったね、うん、あんな激しいかっていうぐらい激しかったね。やっぱベースってさ、激しい人多いよね。パッと思いつくのはね、ユニゾンスクエアガーデンのさ、ベースの人とかって激しいじゃん、めちゃめちゃ。だからやっぱね、ベースの人って激しいんだなと思ったとか。やっぱあとね、その富トイビーさんね、富塚大地さんに関してはなんか今までで一番曲に入ってた感じするんだよね。その出し切ってるというか、曲に入り込んじゃってちょっとそのふらつくというか、本来そこまで入んないことが多いと思うの、今まで見てきたライブは。なんだけど、もうなんか倒れそうになるぐらいフラフラしながらライブしてるの。だから、あの、力がちゃんと出すぎてる。本来、ね、80% とか、いうぐらいのやつだったらね、いうパワーでやってれば、そんなことならないと思うんだけど、100% でもならないよ。ただ、120% 出ちゃってるから、その、入りすぎちゃってるところもあるかもしれない。でも、入りすぎちゃってるのが悪いわけじゃなくて、いい方向に入りすぎちゃってるっていう。だから、めちゃめちゃ良かったよ、と思って。だからね、今回、なんかね、このライブ、もちろん、もしかしたらワンマンだったら違ったんかもしれないね。その前に二つバンドがあって、それで、その前のバンドをめちゃめちゃベストパフォーマンスだったわけよ。で、そこでの、だから、テンションも上がってんだろうね。やったるぞっていうさ。だからそれも含めて、なんか今回のライブになったんじゃないかなって思うと、ちょっとね、うん、熱いものがあるよなと思って。いつもだと、俺、その、トミトイビーさんの MC がすごい好きなの。熱いことをすごい言うのよ。熱い思いを。もちろんこっちに対して言うこともあるし、自分たち、ね、このバンドをどういう風にしていこうとかっていう熱い思い。とかもいろいろ含めて、良くて。で、その MC から曲に入る。泣けるんだよね。感動しちゃうの。なんだけど今回は、正直なところ、MC よりも曲が良かった。うん。だから、いつもの、そう、泣いちゃうのよ。トミトイビーさんって。結構 MC しながら、ね。泣きながら、ね、鼻水すすりながら、で、曲もね、いいっていう感じなんだけど、今回泣かなかったの。だそこまで熱い語りっていうほどのものではなかったかもしんない。MC はね、いつもに比べて。ただ、その分、曲が、いつもより良かった。だそこで、ね、MC で感動する以上に曲で感動するっていうタイプのライブだったなぁと思って。だこういう一面も、やっぱりこれ対バンっていう形だったからこそ出たの、ね、部分もあるだろうし。だからいい、本当にすごくいいね、ツアーの初日、迎えたなぁと思って。めちゃめちゃ良かったなと思って。っていうね、ところでございましてね、なんか、良かったなぁって。思ったな。で、ね、もし、皆さんね、こんだけ俺トイビーって言ってるから聞いてくれてるとは思うけど、まだ聞いてない人ね、Spotify でね、普通に聞けますからね。もちろん YouTube とかでもね、実際 MV とかもあったりするし、で、Spotify とかでもね、配信してるんで、よかったらね、聞いてもらいたいなと思いますよ、私はね。で、まあ、そんなんでね、まあ、ライブの方は終わってって感じだったんですけど。いや、めちゃめちゃ良かったなと思って、トータルね。全バンド良かったし、で、ほんとね、あっという間だった。トイビー、8曲やったのかな？そんなにやった感じしないんだよね、ほんとに。一瞬で終わった。ほんとあっという間だったなと思って。でね、その、ライブ中もね、俺思うの。ね、俺ちゃんとね、トイビーの時はね、ちゃんと腕上げたりとかしてね、盛り上がってやったんだけど、ね、ここで、拳上げてくれっていうタイミングとかあるじゃん。曲的にさ、その、サビに入るまでは、その、 拳上げないけど、サビに入った瞬間に拳上げるみたいなタイミングがあったりするじゃないとか、あと手叩くタイミングとかあるじゃん。もうね、会場全体がそのタイミングバッチリで、そのさっきね、その一体感とかってあんま好きじゃないって話はしたんだけど、やっぱトイビーに限っては一体感あるとやっぱ嬉しいし、あとは、あの一番は多分バンドのメンバーたちが、ここで腕上げてくれ、ここで拍手してくれっていうタイミングで、ドンピシャのタイミングでそれが決まるわけよ。いや、気持ちいいだろうなと思って。その後ろからね、見てる分でも気持ちいいわけ。ここでほんとみんな一斉にドーンって拳上げるわけよ。こんなにタイミング合うことあるっていう。だからそれをライブしている人がね、そのステージの上から見て、ここで上げてくれよーってジャーンってやった時にジャーンって上がるっていうのは、むちゃくちゃ気持ちいいだろうなと思って。とかね、なんか、いろいろ良かったなと思ってさ、だから今はね、最初はさ、こうやってトミトイビーさんっていうのから知ってね、見始めたね、で知ってきたバンドではあったけど、今はトミトイビーさんじゃなくてやっぱトイビーを見に行ってるわけよね。バンドを見に行ってるっていう風にもう変わったからさ、からそれもね、またなんかいいね、ところではあるよねと思って。きっかけはね、その一人のボーカルが、ね、しかもアニメがきっかけでって話だったんだけど、それがもうバンド全体で曲もすごい好きで、いや、すごいいいことだよなと思って。きっかけは何にせよね、っていうのはなかなかねありましてね、よかったなーなんてね、いうそんなライブでございましたね。だからやっぱね、こうやって見てて思うのはさ、ほんとすべてのバンドが良かったわけよ今回ね。だからもっともっとなんて世に出てて、そのみんなが知ってるようなメジャーなバンドに正直なっててもおかしくないよなっていうバンドなんだよね全部。もうあとはさ、タイミングとかさ、まあ、運とかタイミングとかね、そういう話になっちゃうのかもしんないけど、それはやっぱり一定水準の実力があって、ね、一定水準の、ね、やっぱ頑張りがあって、ね、っていうのあるからこそ、生まれるもんだと思うけども、いやほんとね、どのバンドもすごい良かったから。だから、ね、わかんないじゃん。1年2年経ったらさ、どうなるかなんて。あると思うよ、ほんと。武道館とか。普通に、そのロックフェスイベント。それこそロッキンジャパンとかさ。全然あると思うよ。まあ、来年はまだかもしんないけど、2年3年経ったら。全然あると思うなと思って。だからね、今だぞ。今なら間に合うぞ、みんな。ね、トイビー。ね、他にもね、佐藤マンション、アンファン。ね、ぜひちょっとね、追っかけてもらえたらね、まあ、楽しいね、ちょっと音楽ライフがね、待ってるんじゃないかなと。ね、そんな風に思います。ね。まあ、そんな感じで、ね、かなり楽しめたなってところでございましたね。まあ、なんですけど、まあ、一つ、ね、心残りがあるっつったらですね、私、その、ファンの人とですね、交流ができてないんですよ。これがちょっと心残りではあって、やっぱね、そのみんな、トイビーファンの人たち、結構みんな仲良しなのね。で、俺も結構その、X 上ではね、そのいいね押したりとかね、いいね押してもらったりとかね、いろいろあるわけ。なんだけどさ、やっぱりリアルになるとさ、構えちゃうところあるじゃん。だから、全くね、その、リアルな交流はないわけ。でもさ、なかなかさ、同じ趣味というか、好きなもの、っていうので話ができる人って少ないじゃん。だからねって思ったりするんだけどさ、でもやっぱりみんなの熱量がすごいから、俺みたいなね、その熱量だとやっぱなんかそのちょっとね、その温度差があるのかなって思っちゃうわけ。だからね、なんか引いちゃうところあるかなと思って。だから本当はさ、もっとね、自分からさね、一緒になんか、で、ライブの後にちょっと、ね、飲みに行けませんかみたいなさ、みんな多分ね、そういうのやるって言ってたりするからさ、声かけたりとかすりゃいいんだよね。 ライブ会場でも、ね、アグレッシブに隣の人に話しかけたらいいじゃん。それこそね、一番最後に行くんじゃなくてさ、ね、その整理番号一番なんだからさ、一番前で並べばいいじゃん。ね、物販の時だって、後から行くんじゃなくて、みんないなくなってから行くんじゃなくて、みんな並んでる時に並んで、並んでる人と喋ればいいじゃん。交流したらいいじゃん。なんだけど、ビビっちゃうんだよね。ダメなんだよね、ほんとね。酔っ払ってないとさ、なんもできんからさ、こうやってね、パソコンの前とかで一人でね、おしゃべりしたりとか、ね、その動画撮ったりとかはできるんだけど、人前はな、やっぱビビっちゃうんだよなと思って。これもな、ちょっと課題だよな、今後のなと思ってて。だから年々ね、その人見知りが激しくなってんだよね。昔ここまでじゃなかったのよ。もともと人見知りだよ。なんだけど、なんだろう、もっと飛び込んでった時は飛び込んでったのよ。知らない人がいるところでも、例えばなんだろうね、岸優介先生のね、その小説好きな人のなんかオフ会みたいなのあった時にね、一人で行ってさ、でそこで友達できたのよ。今でもつながりあるよね、とかさあるし、あとなんだろうね、そういうオフ会とかで言ったらあれか、なんだあれは、もう出てこないぞ。時をかける少女のアニメあるじゃん、細田監督のさ、あれの上映会をどっかの小学校の体育館でやります、それも行ったからね、とかさ、今だと多分行けないのよ、怖くて。でしかもその上映会の後飲みにも行ってるからね、みんなで。だからさ、なんかもっともっと飛び込んでたんだよね、昔は。で人とやっぱ交流してたの、なんだかんだで。だけど今全く怖くて、なんだろうね、臆病になっちゃうね、年取るとね。だからそれはちょっとね、克服しないといけないなーなんてね、少し思ってるんだよね。だから、まあ、徐々にね、頑張っていこうかななんてね、ちょっと思ってるね、そんな次第でございますけども。じゃ、そんなんでね、まあ、ちょっとここまでトイビーの話させていただきましたけどもね。で、一応まあ、告知と言ったらあれですけど、その、名古屋、大阪、ね、ライブありますと。いうところで、もし、お近くに、ね、住んでいらっしゃる方いらっしゃいましたらですね、まだチケット買えると思うんだよね。で、11月14日、大阪。11月15日、これが、愛知、名古屋かな?でやりますと。で、ここはチケットまだ買えます。なんで、もし、ね、その、関西の方に住んでいらっしゃる方、ちょっと気になるなと。そこまでパルナイト言うんだったら一回行こうかなという人いらっしゃったらね、ぜひ行ってもらいたいなというところでございます。で、12月2日の、千葉でやるライブに関してはこれもソールドアウトなんで、ちょっと行けないんで私で代わりに行ってきますから。で、あと、来年。ね、ここぞとばかりに宣伝していくぞっていうね。誰か一人でも来てくれたら嬉しいなってところなんだけどさ。来年、2024年2月2日。もう一度ね、新宿ロフトでワンマンライブやりますと。これはまだね、チケットあります。ぜひね、行ってほしいなと。ね、私も行きますからね。まあ、よろしければね、ちょっとトイビーの方を感じていただきたいなというところでございました。じゃあそんなんでね、あとはまあ今日もね、他の話をね、まだいっぱいありますから話すことね。これだけじゃないのよ。ね、他にもなんかいろいろ喋りたかったことあった気もするけども。まあいいでしょう、ということでね。で、他の今日のお話なんですけど、他はですね、なんだろうな、そう。さっきもちょっと出ましたけど、ラジオの話しておこうかなと思うんだけど、その昔、2015年なんですけど、私、ラジオ DJ スクールみたいなね、まあちょっと行ったことあるんですよ。3ヶ月ぐらいですか。ね、ちょっと期間忘れましたけど。で、その流れで、ね、芸能事務所にね、所属するっていう流れがあったんですけど、 で、それもね、この間芸能事務所、ね、除名になったんですけどね。で、そのタイミングでですね、ラジオ、インターネットラジオを、本名でね、ちょっと、やることになりまして。まあ、別にこれは、どっか乗るわけじゃなくて、毎月ね、お金払って、番組をね、制作して、それで配信してもらうっていうタイプのね、やつなんですけど。で、これはいわゆるね、このラジオで本名ラジオっていうね、名前で通ってるんですけど、ネガティブ人間改造計画っていうね、ラジオやったの。これは2015年の10月。で、そっから2年半ぐらいかな、2018年の4月までで、全18回、配信したんですよ。ネガティブ人間改造計画ってね。で、それ終わった後も、この5年間ぐらいかな、毎年毎年、サーバー維持費みたいなね、更新料かかるんだけど、配信するのにね。で、一応5年間、継続してね、サーバー代払って、で、配信は継続してもらってたんだけど、で、今年もね、その時期がやってきて、更新の時期ですよって連絡来たの。で、今回、もう更新すんのやめようと思って。で、今回はじゃあ更新しないっていうことで、お願いしますって言って、とうとう、ね、もう、この本名ラジオの方はね、ネットでは聞けなくなります。悲しいですね。ね、全18回ですよ。結構いろいろ頑張ったんだよ。これもね、ネガティブ人間改造計画って名前だからさ、毎週毎週ネガティブな話。ね、を持ってきて。だから、俺が一番苦手なタイプよ。基本的にはその週あった面白い話をするのがね、その、長く続けられる秘訣なわけ、俺にとってはね。で、テーマ決めて喋るのが結構大変なわけ。だけど、それをさ、なんか、ね、コーナーもさ、強制やる気スイッチっていうね、コーナーで。で、これ落ち込んで何にもやる気が起きない時に、無理やりにでもやる気が出るようなものを紹介するコーナーとかね。だ毎週の持ってくるの、ネタを。それでね。とか、あと、他のコーナー、来たれ不健康ニストっていうね。これも、ネガティブの要因である不健康な部分を悲観せずに、逆にうざくなりすぎない程度に自慢して開き直っちゃおうぜというコーナーということでね。まあ、俺ほんと不健康だからさ。だからそれをさ、もう一つ一つね、その、頭のてっぺんからね、足の先まで、いろんなところで悪いものありますから、私。だ、それをさ、部分部分で出してってさ、とかをやってたわけ。でも18回です。ねえ、だこれもね、ほんと、これまでずっとね、配信してましたけど、終わっちゃいます。ね。だから、もういつ配信が切れるかわかりませんけど、もう切れるのかなわかんないけどね。聞くとしたらもう、明日、明後日とか、わかんない。今日とか明日とかでもうなくなっちゃうかもしんないんですけど、ワンチャン今週聞けるかもしんないんで、うん。聞いてなかった、聞いたことなかったよとか、もう一回聞いておきたいなとかね、いう人いらっしゃったら、もしかしたらまだ、ね、聞けるかもしんないんで、ネガティブ人間改造計画で出ると思います。よかったらね、うん、最後に聞いてやっていただけたら嬉しいなというところでございますね。で、あとは、ラジオの話で言うとね、去年の、ふるさと納税で買ったものがですね、ラジオの枠なんですけど、ね、普通みんな牛肉とか頼むと思うんだけど、私は牛肉とかは頼まないでね、ラジオの枠を買うっていうね、そんなことを しましてですね。で、まあ、年内にね、それをやんないといけないと。10分間の生放送かな？の枠なんだけど。で、そこでなんかいろいろ宣伝できますよってことで。だったんだけど、タイミングなかったんですが、そろそろやんなきゃなってことで、ラジオ局のね、方に連絡入れて。で、この辺が希望ですって言って、したら、その日、ね、撮ってもらえてた、枠撮ってもらえて、放送日決まりました。11月29日、16時台の、枠で、出ます。 まだどの局でやるっていうのは伝えない方がいいかな。言っても、ラジコとかでは多分聞けないんで、その、ローカルなね、その、コミュニティラジオだと思うんで。ただ、サイマル放送みたいな、その、インターネットでは聞けるとは思うんで、もし、ね、ね、パルナイトの晴れ舞台、多分本名では出ないからね、パルナイトで出ると思うんで。だから聞きたいななんていう人いたらね、ぜひ、11月29日、16時台、またね、近づいてきたら、告知はしますけども。まあ、決まりましたんでね。まあ、そんなんですけども。で、そのラジオ局の人とね、話したんですよ。どんなことをラジオで喋りたいと思ってますって。なんで、ちゃんと返しましてですね。今、私、YouTube の方で、100日後に腹筋が割れるおじさんっていう、動画を出してますと。で、それが12月の2日に100日を迎えるので、その前のタイミングで、ちょっと、盛り上げたいってのもありまして、ラジオの方でね、その告知をさせていただけたらなと思ってますと。で、本当は、私、ポッドキャストを15年やってましてと。だからそれを本当は宣伝したいって気持ちもあるんですが、番組名が童貞ネットって名前なんで、ちょっと地上波で流すには、ね、ちょっと難しいかなと思うので、今回は、ね、100日後に腹筋が割れるおじさんと、あとそのパルナイトチャンネルってね、その YouTube のチャンネルでやってるわけだから、まあ、そこをね、お話できればいいなと思ってます、つって。ね、よろしくお願いしますって返したわけ。そしたらさ、返答が入ってきてね、100日で腹筋終わる。しかもおじさん。いいですねって返ってきて。よかったなーと思って。そういうのでね、なんか、真面目な曲はさ、弾いちゃうところもあるかもしんないじゃん。変な人来ちゃったなーっつって。ね、しかも童貞ネットってやってるし、警戒警戒ってなっちゃうかもしんないけど、そこでさ、ねえ、100日で腹筋終わる。ねえ、しかもおじさん、いいですねって言ってくれる人なんだと思って。よかったと思って。で、しかもその後、YouTube のチャンネル、登録してくれてたみたいな。なんか、YouTube のチャンネルね、登録されると、なんか通知が来たり来なかったりするんだけど。で、まあ通知来てさ、なんだと思って見たら、なんか多分その人、対応してくれた人っぽい感じの名前だったから、ねえ、ありがてえなーと思ってさ、そんなんで、ねえ、ちょっと私行ってきますから、初の、ねえ、地上波放送です、ある意味ね。これがもしかしたらなんかのね、足がかりになるかもしんないからさ、これで、ね、YouTube のチャンネルがもしかしたらちょっと増えるかもしんないし、そんなね、そんな多くはないと思うよ、ね、コミュニティラジオだからさ。でも、もしかしたら聞いてくれた人がね、なんだなんだって聞いてくれ、見てくれるかもしんないし、で、そっからね、もしかしたら、ねえ、その、俺が地上波に行く足がかりになるかもしんないよね。だから、ちょっと頑張りたいなと思って。まあ、10分でな。何も多分話せないよ。だって、人前だもん。で、これ一人で喋ってんだったら喋れるけど、人前じゃん。プロの人たちがいっぱいいるわけじゃん。そこで喋るわけじゃん。またもごもごしちゃうけどさ、でもしょうがないね。でも割れた腹筋をね、引っ下げていくしかないから、ね、頑張らないとなーってところでございましてね。いやほんとね、腹筋割らなきゃしょうがないからね。その時点で。だから、ね、ラジオをね、そう、生放送するとき、100日前の腹、なんてお腹を見せつつ、今こんな感じなんですよ、なんて言って、ちょっと見せればさ、お、すごいですねって。ならないと、ね、番組成立しないからさ。だから11月29日まで、あとね、ほんと1ヶ月ないですからね、がっつり、ちょっとやらないといけないなと思って。でも腰が痛いのよ。まだ、ヘルニア。今週ね、1回だけね、痛みがなかった日があって。まあ、つっても半日ぐらいなんだけど、お昼ぐらいから、夜ぐらいまで。もちろん痛み止めとか飲んでんだけど、それでも今まで痛かったね、ずっと。なんだけど、全く痛みがなくて。ほんとその、5ヶ月前の状態。 通の状態になって、ああ、こりゃいいなーと思って。これが普通だったんかーなんて思ってさ、足のうずきとかないわけよ。で、腰の痛みもないわけ。いいなー、素晴らしいなーなんて思ってさ。だからね、ちょっと希望が見えたよね、少しね。その、良くなってるか良くなってる、なってないかってわかんないんだけど、でも、ね、少しでもこういう時間が増えることでさ、なんか、まだね、希望があるのかなーなんて思って。でも、まあ、足自体はね、良くなってる気はするのよ。もちろん今もうずいて痛いんだけど、朝、起きた瞬間、ベッドから立ち上がった瞬間の痛みは少し軽減してるのと、あと、靴下履くとき、そんなにうめかないでも今靴下履けるようになったわけ。その代わり、ちょっと腰の方がより痛くなったりとか、あと今週は、足が痺れてきた。痛くはないのよ。でも足の甲の方がですね、なんか電気が流れてる感じが結構してて、歩くともうピリピリしてる。けど、別に痛いわけじゃなくて、そのピリピリしてるなーだけだから、何の支障もないわけよ。だ、多分運動とかもできるしね。ピリピリしてるだけだから。問題ないんだけど、多分怖いよね。この5ヶ月間でピリピリなかったからさ。って考えるとね、まあそういうのがちょっと悪化してるのかどうなのかわかんないけど、で、また次ね、毎週水曜日ね、整形外科行ってんだけど、またなんか MRI 撮りましょうとかって言われそうな気すんだよね。さ、MRI 撮るとさ、一回でさ、1万円近くするじゃない。嫌なのよ。で、休みの日も潰れて、お金もかかってと。で、結局ね、MRI 撮ったところでさ、別に悪化してる悪化してない分かんないじゃん。大して変わんないのよ、多分。だからもう、ね、どうしようもないよと。今の状態危なすぎるよ。手術する、しない。そこも含めて MRI 撮りましょうっていうレベル。ね、日常ももう歩けませんみたいになっちゃったら。ね。だったらわかるよ。それとか、かなり調子がいいですと。もう痛、あん、ほぼ痛くないです。じゃあ、最後、本当に調子ね、そのヘルニアの状態も良くなってるかどうか、最後確認するために MRI 撮りましょうとか、わかるの。めっちゃ良くなってるか、めっちゃ悪くなってるかで撮るんだったらわかるの。それで、今後、ね、手術する。あともう通院しないとかね。そういうの決める、ね、ところで、やるならわかるんだけど。大して変化ねえだろうってタイミングでも、多分撮らせようとするじゃない。それが嫌なんだよなーと思ってね。だから断ろうと思って。ね、MRI、ね、じゃあ次ちょっと撮りましょうかって言ったら、いやって、ね、撮りませんっつって。なる気する。だってもうお金がもったいないもんね。そう、大した意味のないさ、MRI とか、今年、ねえ、すでにさ、その、腰の MRI だけじゃなくてさ、溝落ちも MRI 撮ってるしさ、なんか検査ばっかなのよ、本当に。レントゲン撮ったりとかさ、もう、今年の本当に薬いくらかかってるんだ、病院代ね。って思うから、だちょっとね、その辺も控えないといけないなと思ってんだけどさ、まあ、そんな状態でございますよね。まあ、そんなところ、かなだから、まあ、腰がね、あんま良くないからさ、トレーニングもあんまできないわけよ。だから、ちょっとね、100日後に腹筋を割るおじさんも、大丈夫かな、と思ってるわけよね。そのライブね、行った時もさ、テンション上げるためにね、ヴァンパイア行っちゃったからさ、結構体重増えちゃったわけ。戻っちゃったわけよ。で、そっからなかなか落ちないしさとかね、あったりするんだけど、でも、ちょっとマジでね、頑張ろうと思って、昨日ですかね、アブローラーね、立ち転したらね、腰が一発でやられちゃうから立ち転できないんだけど、膝転なんだけど、膝転で100回やったわ。うん。多分このラジオ終わった後も、膝転100回やるわ。うん、これから毎日、できるんであれば、100回、やっていこうと思って。じゃないとね、腰は、ね、痛いけど、腹筋割れなかったらさ、嫌じゃん。その100日積み上げたものが意味なかったら嫌じゃん、やっぱり。もちろん体重はね、落ちてきたよ。だけどさ、 やっぱ腹筋割るってのも一つのね、目標でもあるからさ。ねえ、くそ頑張んないといけないなーってところだよね、ほんとね。頑張りたい。ね。っていうところでございますね。じゃあ、あとはね、他のお話なんですけども、今週はですね、あれだわ。みんな持ってるかな？東京駅開業100周年記念スイカってあったじゃん。覚えてる？みんな。東京駅の、その、駅舎っていうの？あれの、なんか、絵が描かれている、100周年記念スイカっていうのが、だいたい10年ぐらい前なのかな？発売されて。結構殺到したんだよね。で、俺手に入れたのよ。で、持ってるのね。なんだけど、このスイカって、このスイカってわけじゃない。普通のスイカって、使わないと、10年で使えなくなっちゃうんだって。知ってた？みんな。で、その、東京駅開業100周年記念スイカも、そろそろ10年なわけよ。で、なんかね、去年ぐらいから俺も、そろそろなんか使うかなんかしないとなと思ったんだけど、ずるずる来て、ね、今日まで何もしないでいたの。でもさすがに、そう、なんていうの、未使用はいいと思うのよ。未使用っていうのはすごい価値はあるんだけど、結果使えなくなってしまったスイカであれば、何の価値もないじゃん。まあ、価値もないってこともないんだけど、ただやっぱり使える方がいいじゃんと思って。で、実際、10年経ってたらもう使えないと。10年経ってなければまだ使えるという状態だから、果たしてどっちなんだろうと思って。で、袋に入ってんのよ。その、記念スイカって。一個でっかい袋、ビニール袋みたいなあって、その中に、プチプチにくるまれた、記念スイカが入ってたりするのね。だから、これ、自動販売機に持ってって、そのなんか、ね、コンビニとかでもいいんだよ。ね、スイカで、つってね、払えばいいんだけど、なんか、恥ずかしいじゃん、その、未使用のままにしたいからさ。だ、袋に入った状態で、持ってって、それで、スイカピピってやんないといけないから、それなんか、ね、しかも使えるか使えないかわかんないじゃん。10年経ってるか経ってないかわかんないから。だ、それを、コンビニとかね、そういう対人のところで、スイカ決済するのはちょっと怖いなと思って。ただ、自動販売機もさ、今スイカ使えるじゃん。で、ここだったら人の目気にしなくていいからと思って、そのね、袋に入った状態の、ね、未開封のね、記念スイカ持ってさ、俺、今週行ったわけよ。自動販売機の前に。で、やったの、ピッて。反応しないのよ。あれーと思って、10年経っちゃったかと思ってさ、で、どうしよっかなと思って。で、なんかいろいろ調べたら、今の、その、スイカに入ってるチャージ残高が確認できるアプリってなって。すげえなと思ってさ、そのなんか、今さ、その、なんていうの？ iPhone とかってさ、例えばマイナンバーカードとかも読み取れるしさ、そういう時期的なものを読み取れる機能があるんだよね。だから、そのアプリを入れると、まあ、スイカだけじゃなくて他のね、IC 系のカードをピピってやると、残高確認できるんだって。すんげえアプリ出てんなと思って。じゃあそのアプリ入れて、ね、スイカ、ね、かざせばわかるじゃんと思ってさ。で、早速アプリ入れて。で、かざしたわけよ。反応しないわけ、やっぱり。やっぱ反応しないから10年経っちゃったんだ、とかと思って。でも10年経っても使えないんだったらもうしょうがないなと思って。で、まぁ、ちょっと嫌だったんだけど、もしかしたら、くるまれてるプチプチが、ちょっと、まぁ、熱いこともないんだよ。一重だからね。そんなんでもないんだけど、もしかしたらプチプチとかが熱くて、時期がね、そこは通ってないのかなと思って。で、結局、だから、10年経ってたらもう使えないし、もうわからんからと思って。もういいやと思って。で、未使用の方が良かったけども、開けてさ。 で、封から出して、その、磁気カードだけにしたわけよ。それで、もう一回ね、あの iPhone のアプリで読み取ったらさ、普通に読み取れて。で、2015年の6月8日の日付で、チャージされてたのね、最初のね。だからさ、まだあと1年あったね。あと1年ちょっとある。だから、まだね、2013年だもんね。だからまだまだ、あと1年半ぐらい、ね、猶予があったんだなと思って。っていうの、あったけど、ただ、これは多分、発行された日っていうのは、前後してると思うんだよね。同じ記念スイカだとしても。だからね、人によっては、もしかしたら2014年とかっていう可能性もね、あるかもしんないから、だからね、俺の場合だけ2015年だったけど、ね、もっとずれてる場合もあるので、もし、ね、東京駅開業、100周年記念スイカお持ちの方、ね、タイムリミットが迫ってきてますよ、というのありますんで、チェックしておいた方がいいよと。で、これも、なんか使うなり、チャージするなりすれば、またそこから10年平気だと思うんで、だそれ過ぎちゃうとね、もう何もできない。チャージもできなくなっちゃうのよ。使うことはできるのか、使えないのかな。チャージされてるのは確認できるけど、払い戻しができるのかな。とかそんなんで、結局なんかチャージはもうできないの。チャージ機能が死んじゃうんだって。だから今後、スイカとして使ってことはできないから。だから皆さんね、ご家庭にね、眠っている記念スイカあったらね、このタイミングでやっておくといいのかなってところと、プチプチがついてると反応しないよってこと。で、あと、この記念スイカには、1500円入ってます。多分買った時多分2000円とかだったのかな。そのカード自体の金額と、チャージの金額とかで2000円とか2500円とか3000円とか、そんなもんだったと思うのよね。なので、ね、1500円も入ってますからね。うん、それも含めてね、ちょっとチェックしていただけたらな、というところでございましたね。うん。とか、あと今週なんかありますか？まあ、あるんですけど、ちょっとお便りいただいてるかな？読んでいこうかね、お便りもね。いただきましたお便り。ラジオネーム、どうも僕ですさん。気がつけば、10月も明日で終わり、今年もあと2ヶ月となります。年末の今年を振り返っての重大ニュースや来年の抱負が気になります。ぜひ、悔いが残らない2023年となるようにラストスパート頑張ってください。ダイエット企画が無事成功し、次の目標へ繋がるように応援しています。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。早いよね。1年ね。びっくりするよね。今もう日付変わってね、10月31日ですよ。だから明日、11月ですよ。ほんと残り2ヶ月っていうね、あっという間だったね、今年ね。びっくりするね。このあっという間具合。だから、俺よかったなってほんと思う。その、ダイエット企画、100日企画、やって。これやってなかったらさ、今年ほんと何もなしで終わってるよ。何もなしでっつったらまた、良くないけど、頑張ってはきたよ、いろいろ。だけど、なんかその、何かやったなっていう、言えるもの残せたかなって言って多分残せてなかったのよ。って考えると、別にその鳴かず飛ばずの企画だとしても、でもやっぱり、動画としてね、そういう、長く続けたっていう100日企画、やれたっていうところもあるし、結果、100日間で体重がね、ちゃんと落ちるわけじゃん。で、腹筋も割れるわけじゃん。だから、残るものがあるんだよね。結局。だってほんとさ、最初俺71キロだよ。ピーク。今、普通に測ると、ご飯とか食べてない状態かな？とかだと、62.5 ぐらいなのかな？だったりするから、言ったらさ、何キロ？ 9キロとかも落ちてんだよね。そう考えるとね、ピークから考えれば。普通に何にも考えないで、 この企画やろうとか思ってなかったら、多分、70前後のままなのよ。だからさ、ね、ほんと年末ね、向けて、その、ラストスパートであったけどもね、ほんと、後半に始めたことだからさ。だけどね、まあ、やるっていう風に決めてよかったしね。それやってるからこそ、今回のね、その、ふるさと納税ラジオの方もね、ネタとしていけるからさ、まあ全体的に良かったなぁと思って。まだね、終わってないですしね。成功もしてないからね、まあこっからちょっと頑張んないといけないなと思うんですけど、悔いの残らないね、やっぱし今年にしたいのでね、そこは成功させたいなってところと、あとはね、やっぱ年末ね、今年の振り返り、重大ニュース、やるかちょっとわかんないですけどね、やっぱなんか振り返ってね、今年はあれ、ね、あれが良かったな、これが良かったなと。ね、お話もできるかと思いますしね。あとは、ね、毎年のね、抱負。でもね、ちょっとね、少し、候補はありそうだね。今年の、来年の抱負。今年はなんかね、YouTube のチャンネル登録者数をね、上げるっていう、そういう具体的なね、抱負だったけど、そのなんか、概念というかね、そういうんじゃなかったけどさ。でも、来年はちょっと概念ね、また戻りそうな気がするね。いくつか候補あるんでね。またいいのをね、発表したいなと思っておりますけどもね。そんなんでね、お便りありがとうございます。じゃあ、あとね、お話ですね。他に何がありますかってところなんですけど、そうだね。そうだね。なんだろうね。っていうのも、まあ、いっぱいあるんですけど、今週じゃあ、ちょっと食べたもの。話していい？ね、ダイエット中なのに食べちゃったんだって話なんだけど、今週ね、吉野家で牛すき鍋食べちゃいました。もちろんご飯なしよ。ね。定食じゃなくてね、単品頼んで食べちゃったんだけど。とか、あと、カップヌードルプロ。ね、この間も食べたって話したんだけど、その後ね、もう3種類ですか。ね。カップヌードルプロは3種類あるんですよ。ノーマルと、シーフードと、チリトマト。これも3種類食べてるし、さらに、もう一個、ね、改めて、ノーマルのね、味、も食べちゃいましたね。カップヌードル食べがち。あとは、久しぶりにマクドナルド行ったね。ほんといつぶりなんだろうっていうぐらいだけど、新作バーガー出るって言って。ニューヨークバーガーズっていうね、のが出ますよ、つって。で、そんなね、惹かれるかって言うとそうでもなかったんだけど、ただ、俺基本的にマクドナルドのバーガーって、新作は大体食べてんのよ。だから、これ食べなくて、一生復刻しなかったらもう食べられないじゃんと思うと、ちょっとやだなと思って。なので一番気になるバーガーだけでも食べようと思って、今回ニューヨーク肉厚ビーフ&ポテトだけいただきました。ねえ、サイドメニューないですよ。ポテトとかね、コーラとか頼んでないですよ。単品で、ね、いただきまして。で、食べた感想はサムライマックサムライマックって肉厚ビーフが2枚入ってんじゃん。なんだけどそれが1枚になってなんかポテトサラダが挟んであるみたいな感じの味でした。個人的な感想はね、もちろんそこにね、ベーコンが入ったりとか、ちょっとニューヨーク感出てるんだけど、でもやっぱり、だったらサムライマックでいいかなって思っちゃう。ところあったかなっていうぐらいサムライマックのクオリティが高いんだよね、多分ね。満足感がやっぱりすごい、うん。肉厚ビーフ2枚で、醤油の味と、まあ、チーズも入ってるよね。いやー、いいよ。本当に。もっと安い時にいっぱい食べときゃよかったなと思うよね。今、550円ぐらいするよね。1個ね。でも、うん、でも納得かなって思える。肉厚ビーフ&ポテトは、うん、ポテトサラダが挟んであって肉減っちゃってるしなって思うと、ちょっと高いかなと思っちゃうかなって。でもね、結局食べられないで、一生食べられなかったら悲しいからさ。食べてよかったなって思ってるし。まあ、うまかったよ。もちろんね。うまかったんだけど、比較するものがあるからね。サムライマックっていうね。 それがね、良くなかったかなっていうところではございましたけどもね。まあ、そんな感じかな。ね。頑張ってね、この間もね、月見バーガーとかも我慢したんだけどね。行っちゃいましたね。まあ、月見バーガーはさ、また来年食べられるじゃん。だからね、我慢できたんだけど。ねえ、まあ、今回のやつはね、もうこれっきりの可能性あるからということを言っちゃいましたというお話でございますね。とか、そんな感じでね。で、あとね、最近、その友人と飲み行っちゃったりとかね、一人でね、ヴァンパイア行っちゃったりとかね、食べてんのよね、意外と。抑えてるけどね。うん。なんとか、ギリギリかなっていう量で抑えてるけども、やっぱもっとね、気引き締めないといけないなと思って。だからもうこれからはね、ほんとお昼はね、牛丼チェーン店で、サラダと、ね、サラダと焼き魚、食べて。夜は、ね、炭水化物取らなすぎも良くないんで、おにぎりと、あとカップの味噌汁。これでいきますよ、私は。当分。もちろん食欲が爆発した時もあるからね、その時はなんかうまくやんないといけないと思うんだけど、それが来るまでは、ね、こんな食事でいきますよ。で、ゴリッゴリね、ちょっと痩せていかないとね、いけないんで。で、もちろんね、痩せすぎるとね、ガリガリになっちゃうからね。もちろんアブローラーとかね、まあ、筋トレできるんであればね、そうしていきますんで、という。ね、そんなところだね、100日後にね、笑って、ね、なんか、ゴールしたいですしね。で、12月の2日、100日目っていうのがちょうどトイビーのね、千葉でのライブの日なんだよね。で、千葉行くから。その日、裏武蔵屋行こうかなと。ね。ちょっと企んでおりますけどもね。100日のタイミングでね、家系ラーメン解禁と。家系ラーメン食べてないかんね、俺3ヶ月ぐらいで。すごいよね。本当に。ここまで徹底してるのないよ。ラーメンの波だったら食べてもいいのよ、本当は。もしかしたらその、ね、減りは少し鈍るかもしんないけど、だからといって、まあ、なんとかなると思うのよ。波だったらね。でもね、やっぱ食べちゃうとね、歯止め効かないじゃん。また食べたくなっちゃうじゃん。タバコと一緒じゃない？多分ね。タバコを我慢してたけど、タバコ吸っちゃうとまた吸っちゃうみたいな一緒じゃん。だから、我慢できてるんだったら、しとこうと。ね、いうところでございますんでね。まあ、そんなんでやっておりますけどもね。じゃあ、あと、ね、今週お話ししたいことなんですけど、そうだね。あれなんだよね。ちょっと、エヴァンゲリオン。こんなね、エヴァンゲリオンとかってもう、ね、テレビシリーズが終わって何年経ってんのと。劇場版がね、この間の新エヴァンゲリオン終わって何年経ってんのと。まだ1年、2年経ったんかな。ね、今更エヴァンゲリオンの話することあるっていうね、ところだと思うんだけど。いやね、今週、YouTube で、なんかエヴァンゲリオンの解説とかあるじゃない？よくね。考察解説あると思うんだけど、そこでさ、たまたま、なんか見たね、動画がね、すごい良くて、っていうのが、エヴァンゲリオンって、どういう話だよねっていう、ちょっと話をしてる動画があったんだけど。俺正直エヴァンゲリオンって、よくわかってないのよ。もちろんストーリーとかはわかるじゃん。で、こういう話だったんだ、とか。でも、もっとなんだよ、テーマっていうの。だったりとかっていうのは、あんまり分かってなくて。まんま受け止めて、深く考察したりとかってしてるわけじゃなくて。だから、エヴァンゲリオンっていう、アニメ作品として捉えてる部分が結構、大きいのよね。でも、好きでね、普通に見てたわけだけど、もちろんリアルタイムで、ね、本当に、碇シンジ君と同じ、タイミング同い年だったんかなもしかしたら。ね、中学校2年生とか3年生の頃にエヴァンゲリオンが始まって、で、リアルタイムで見てたからね、俺ね。再放送、深夜の再放送ですごい、ね、火がついて人気になってたけど、俺ちゃんと6時台、6時半台の、ね、リアルタイムで見てたから。ね、ビデオ撮ってさ。ね、部活だったりとかしたからね、 部下、ビデオ録画してね、見てたりとかしてましたけど、だからリアルタイムだった、本当に。っていうのも、もともと、その枠の時って、その前が多分、ブルーシートとかの枠だったんだよね。で、ブルーシート終わって次何やるので、多分、エヴァンゲリオンだったのかな？一個挟んでか分かんないけど。だから、もともと、ね、そういうのが始まるよっていうのも、アニメ雑誌とかね、読んでたからさ、知ってたし。だから、リアルタイムで見てたんだけど、で、おもろいの始まったなーって見てたわけ。でも結局、ね、まあ、結局最後の方さ、ね、最初はさ、ロボットアニメ。ちょっと一風変わったロボットアニメだな。ね、面白いな、これ。なんかリアル感もあるしね。なんだけど、後半になってくると、どんどんよくわかんなくなってくると。最終話付近になってると、全く意味がわかんないと。いう話だけど、面白いなと思って見てたわけ、ずっとね。で、完結したね、新エヴァンゲリオンも面白かったなと思ったんだけど。ただ、どういう話なの、結局ってなると、よくわかんない、なってたんだけど、今回この解説の動画見て、なるほどなって思ったのは、結局、碇シンジ君っていうね、主人公の男の子がいるわけなんだけど、碇シンジ君が、なんだろうね、その、人と一緒に、いること、って、いいよね、って思うまでの話というか、まあ、ちょっとそれはね、今回その動画で言ってたのと少し違うかもしんないけど。まあ、言ったらそんな話なんだよ、ということで。で、もともと碇シンジ君って、一人だったじゃん。ね、その、なんか転校してきたりとかしても、その、つるもうとはしないで一人でね、なんか、ちょっと殻にこもってたタイプだったと思うんだけど、それって、やっぱりなんか、人と接することで、傷つくっていう経験がね、子供の頃にやっぱあったと思うのよ。そのお父さんだったりお母さんとかね、いろいろあって、人と関わると傷ついちゃう、嫌な思いしちゃう。だったら一人の方がまだいいやっていうので、一人を選んでたと思うのよ。でも、学校転校してきて、ね、そのクラスメートだったりとか、ネルフのね、みんなだったりとか、いろんな人と関わることによって、なんか、人とね、一緒にいるのもいいかもしれないっていう風になんか思うようになってきたと思うんだよね。で、そういうので碇くんのその一人でね、一人のがいいやってところから人と接するのもいいかもなったんだけど、その後に碇くんさ、シンジくんがさ、また今度はなんか今までは人から傷つけられるから一人がいいやって思ったんだけど、今度は自分が人を傷つけることとかも経験するようになっちゃって、だからやっぱり一人の方がいいんだ。ね、ちょっと人といる方が楽しいかなって思ったけど、ね、やっぱり人といると傷つけられることもあるし、で、ましてや傷つけちゃうこともあると。だったらやっぱり一人のがいいや。なっちゃったんだよね。だけど、でもやっぱり、ね、そのみんなといたっていうこと、楽しかったな、居心地よかったななんていうのを知っちゃったからこそ、そっから一人になった時に、やっぱり一人って寂しいな。で、そこを乗り越えてやっぱり人と、ね、関わりたいな。ね、一人は寂しいなっていう、いうことになってのエンディングっていうことなのよ。ね、まあそういう解説だったと私は認識したんだけど。だからそのロボットアニメってなるけど、そこももちろんあるんだけど。でも結局は碇シンジ君がどうなっていくか。ね。一人でいいや。ね。人と関わることで傷つくんだったら一人でいいや。でも、人と関わるって居心地いいな。でも自分が傷つけちゃうことあるんだな。やっぱり一人の方がいいのかな。でも一人寂しいんだな。ね、それ知っちゃったから。だからやっぱりね、みんなと一緒にいたいな。僕はここにいてもいいんだ。おめでとうになるわけじゃん。っていう話なんだって思って。もうようやくだよね。 この二十何年ぶりに、ねえ、ようやく分かったっていうね、ことだったんだけど。でもさ、俺これ聞いて、すごく今の自分の状況に超近くて。俺ね、さっきちょっと出たんだけど、その人見知りが年々激しくなってるっていうのあるんだけど、それって、多分、イカリくんと同じ感じなのね。シンジくんと同じような感じで、ちょっとその、順番は違ったりするんだけど、俺は基本的に、多分人には結構恵まれてきたんじゃないかなと思うのよ。親だったりとかね、友達だったりとか。だから、一人の方がいいやって思ったことは正直ないの、あんまり。なんだけど、年々、一人の方がいいかなって思うことが多分増えてきたと思うのよね。だから、イカリくん、シンジくんの場合、最初から一人の方がいいやから始まってんじゃん。でも俺の場合は、そこはなくて、ね。みんなといた方がいいなっていうところから始まるんだけど、やっぱり、なんだろうね。人を傷つけちゃうことあるなって思うのも、ね、多々あったりとかさ。例えばね、ラジオだってそうだよね。周りのさ、人とさ、絡むとするじゃん、俺が。噛みついちゃうんだよね、とかね。噛みついちゃって人を傷つけちゃうことってやっぱあるのよ。でもあるし、あとは例えば、ね、リスナーの人から傷つけられちゃうっていうこともあるよね。その、まあ、アンチ、ね。わかんない。アンチ聞いてるかな、俺傷つけられてるんだぞ結構なっていうこともあるし、とか。あと、まあ、オフ会やった時とかもね、なんかその、何年か前に地獄のオフ会があったりもしたんだよね。説教なのかな、わかんないけど。ちょっとね、まあ、酔っ払った流れもあるんかもしれないけど、ちょっと説教臭い話がね、結構いろいろ出て、朝までみたいな。のもあったりとか。で、傷つくのはやっぱ人と関わると。ね。だからもうオフ会ね、なかなかしないじゃん、俺も。もう傷つきたくないのよ、あんまりね。でもあるし、で、あと、俺はあんまりアグレッシブにもう人とあんまり関わらないじゃない。それ人を傷つけちゃうからってのもあるし。とか、あとは、俺人のね、名前がなかなか覚えらんないのね。で、人の顔と名前がなかなか覚えらんないの。だから、すげえ覚えるの早い人っているじゃん。一回しか会ってないよねって人でもさ、名前と顔バッチリでさ、みたいな。人いるけど、一回で覚えられますよ、みたいな。ね、でも俺はね、結構ね、覚えらんなくて。だから、人と関わった時に、なんか、次会った時に覚えてらんないんじゃないかなっていう不安がすごい強いのね。なので、そういう、ね、例えばじゃあ今回で言うと、その、トイビーとかね、トイビーのファンの人たちと絡みたいなって思う気持ちもある反面、例えばじゃあ実際に会ってね、お話ししたりとかした時も、忘れちゃうんだろうなって思っちゃう自分がいるわけ。実際わかんないよ。だけど、ね、また顔と名前忘れちゃうんだろうなとか、ね、仲良く、ね、その、日々会ってればさ、そんなことないじゃん。学校とかで名前とか忘れることないじゃん。顔とね。だけどやっぱり、ね、本当に、なんか何ヶ月かに一回しか会わないような人。ずっと会ってて、それがね、そっから何ヶ月かに一回しか会えないとかだったら、もう忘れることはないんだけど、その、覚えるまでのタイミングっていうのが本当に、ね、ちょこちょこしか会えないと、なんか、すぐ忘れちゃうかもしんないなって、思うのと同時に、忘れられちゃうんだろうなって気持ちもあるわけ。これは多分、俺が、中学生の頃に、中学校の頃ね、小学校から中学校上がった時に、小学校の頃の担任の先生、5、6年の担任の先生と会った時に、俺名前忘れられてたから、それで、トラウマもあるんだけど、人には忘れられちゃうんだなって。2年間も担任だった人だよ。が、1年経ってないんだよ、卒業して。半年とかそんなもんだよ。で、忘れられちゃってんの。ね。隣にいた友達は覚えられてんだよ。で、俺は忘れられちゃってんの。これは冗談だったのか本当だったのか分かんないけど、俺は本当に深く傷ついて、トラウマになってると思うのよ。 とかあって、で徐々に徐々にそういうのは蝕まれていってですね、俺は今人と関わるのが怖くなってんのね、すごく。でもこれは本当にね、シンジ君の気持ちと一緒で寂しいの、本当は今すげー孤独なのよ。なんだろうね、その飲みに行く友達とかもいるよね、付き合ってくれる友達もいるけど、やっぱりなんかどこか孤独はあって、心の距離が多少あってさ、酒飲むとね、酒飲むと大丈夫だったりするんだけど、シラフだとやっぱりその理性というかっていうのはすごい働いて、やっぱ距離を感じることはあるんだよね。そうじゃない人ももちろんいるんだけど、やっぱりなんかどんどんそういう気持ちが強くなってって、それでこそ今正直な話、親とかね、親とかめちゃめちゃ親しかった友達とかにも、俺ちょっと人見知りしてるのよ。だからこれはちょっとまずいなと思ってるわけ。なくない？親に人見知りとか、めちゃめちゃ仲良かった友達に人見知りとか、ないと思うんだよ、あんまり。だけどやっぱ最近ね、ちょっとひどいんだよねと思って、人見知り感が。なんでね、なんかそれをね、すごい最近すごい思ったわけ。その時にこのエヴァンゲリオンの解説聞いて、あ、俺シンジ君と一緒なんだとかってちょっと思ってさね、だからもっとその傷ついてもいいやっていう、傷つけちゃうかもしれないし、傷ついてもいいから、もっと人と関わっていかないとダメだなぁと思って。一人でできることはやっぱ限られてるし、その満たされる満たされないの気持ちも、一人だとね、多分何にも満たされないのよっていうのもあるし、だからこそね、そうやって結婚するとかさいうのもね、もちろん一つでもあるし、やっぱりね、一人はね、あんま良くないね、うん、って思うよ俺は。だから庵野監督もね、エヴァンゲリオンの監督の庵野監督もエヴァをね制作してる頃言ったんだって、よくね、オタクはもう外に出ろとね、いう話をしてたんだって。だからうちにうちにこもって一人になるとやっぱり良くないよと、もっと人と関わっていこうよっていうことを言ってたっぽいんだよね。今俺その状況なの本当に。でこれ思ったのは他にもいろいろあって、まあ、今回のね、そのトイビーのライブでもいいや、ライブ見に行って、で思うのはやっぱさ、そのバンド同士の横のつながりだったりとか、仲間っていうのがあったりとか、先週で言うと俺藤子 F 藤代ミュージアム行った時にね、その藤子先生たちはさ、トキワ荘とかでさね、やっぱりみんなといろんな仲間とさ繋がって切磋琢磨してさ上がっていくわけじゃん、とかさ、そういうの俺ないのよ今ね、全然。もっとポッドキャストやってるんですよとか、 YouTube やってるんですよだったら、横のつながりとかでね、なんか一緒に頑張っていこうよみたいな、盛り上げていこうよみたいなあってもいいと思うんだけど、全くないのよ。辛いのよやっぱりそれって本当に。でも傷つけちゃうし、傷つけられるかもしんないなって、まあ接点は持たないんだよね今ね。でもどんどんどんどん孤独になっていくし、で正直一人で上がってくっていうの、例えばね、やっぱりそのそれなりになんか有名になりたいって言ったらあれだけどさ、こんだけ15年やってるわけだからさ、それなりにさ、そのあるわけじゃん、承認欲求みたいなものはさ。でそれが自分の思うそういうレベルまで行くかっていうと、一人でメジャーな人間になる、有名人になる、難しいと思うんだよね。でそもそもいないと思うのよそんな人って。ほぼ中にはいると思うよ、でもほぼいないんじゃないかなと思うし、やっぱりね、世に出る人って仲間、ライバル、あと応援してくれる人 まあ、そういう人たちがいっぱいいることで、出るのはあると思うのよ。だから、正直こんな一人で孤独にね、しこしこと、毎週ラジオやって、で、もちろんね、リスナーの人、ね、ずっと長く聞いてくれていて、応援してくれてって人もいるから、そういう後押しはすごくありがたいんだけど、そう、やっぱそれだけじゃなくて、その、横のつながりっていうの？同業者？ライバル？仲間？そういう意味でのね。同じことをやってるというか。そういう人たちがいる状況にしないと、やっぱ苦しいなって。いうのはあるから、やっぱ年々なんか寂しいな、孤独だなって思うのは多分そこなのかなと思ってて。うん、人とね、ほんと関わらなくなってきちゃってて。で、それがね、コロナになってさらに拍車をかけたじゃない。っていうのもあって、ちょっとね、なんか考えを変えないと、うん、一回ちょっと殻破って飛び込まないといけないなっていうのはすごく、ね、ちょっと思ったなぁと思って。っていうのはちょっとエヴァンゲリオン見てね、なんか、あ、こういうことなのかなって、ちょっと思ったりもしましたねっていうことでございました。ね。まあ、そんなところですかね。なんか気がつけば、ね、もう2時間経っているのでね、もうこの辺でね、お開きにしないといけないんですけども、今週他にね、なんか思ったことあれば、お話だけしてね、軽くしたいと思うんですが、なんかあるかね。でもなんだかんだ絡めていろいろお話ししたんで、大丈夫そうかな。うん。他はまあまあ、言っても言っても、うん、いいでしょう。今日はこの辺で、ね、うん、他にもね、いろいろありましたけどもね、まあその辺来週喋りましょうということでね、まあなんか長々と喋ってしまいましたけどもね、今日この辺で終わりにしたいと思います。で、来週なんですけども、来週はね、11月ですね、11月6日、月曜日ですね、また22時からね、YouTube ライブの方でね、公開生収録しておりますんで、よかったらね、遊び来ていただけたらなと思っておりました。じゃあそんなんでよろしいでしょうかね。他は、まあ、来年の話とかもね、いろいろしたいなとは思うんだよね。そう。今年もね、あと、まあ11月、12月、結構イベント盛りだくさんで。まだまだね、なんかやること、たくさんあるんですけど。で、あと来年に向けてね、またいろいろ考えないといけないなってこともあるんでね。まあ、その辺もね、まあ、ちょっと来週ですね、お話ししていこうと思いますんでね、よかったらね、これからもね、また聞いていただけたらなと思っておりますと。じゃ、そんなんでね、本日もね、長いお時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら。